こんにちは、牧野さん。
こんにちは。
もうカレンダーもだいぶ薄くなりましたし、ねえ、そろそろちょっとこう慌ただしくなってきましたよね。
そうですね、本格的な冬もそこに来て、 そんな感じになりましたね、
はい、はい。さて、11月に入りました。今日のお客様なんですけれど、どなたですか？
今日のお客様はですね、実は静岡木材業協同組合の理事長さんをされていてですね、
はい、
それから7月9日にオープンされましたキキシズ、
はい、
これは木造仮設住宅、そこでもって木のこと、木の文化のこと皆さんに知ってもらうために、そういう活動をされているその代表の滝波隆二さんにお越しをいただいて、はい、いろんなお話をお聞かせいただきたいと思っております。
はい、というわけで、こちらに滝波さんいらっしゃいましたけれども、
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
今日は忙しいところありがとうございます。
はい、どうもよろしくお願いいたします。
それこそキキシズがオープンされて4ヶ月になりましたけど、はい、どうですか？
はい、7月の9日オープンということで、最初は子供さんとかですね、親子連れに、ターゲットを絞りまして、はい、いろいろ、情報発信をしてきました。最初の、うちにはヒノキのですね、チップのプール、それをこう置きまして、子どもさんたちにその中に入っていただいて、匂いとか、
はい、
触れ合っていただきたいと。で、大変受けまして、はい、特に夏休みには、呉服町もいろいろな、夜店市ですとか、はい、そんなようなものがありまして、かなり、の人が来ていただきました。
もういい香りの中で遊んじゃったんですね。
はい、
羨ましいですね。行ってみたかった、
はい、い
や、それこそ、静岡はね、静岡の人も意外と気がついていないんだけど、静岡はね、山林地域なんですよ、
うん、
全体の 92% ぐらいが山かな、はい、ですから平地はね 7% か 8% なんですよ、だからそういうこと意外と知らないもんでね、どう言ったらいいのかな、静岡はそういう意味では青い木の地域ですね。
そうですね、
ですからもう、はい、木材、木に関係する皆さんはね、本当に伝統を大切にしながら、厳しいところを今ずっと頑張ってきているんですね。今木のことについてね、
はい、
ずっともう、先代から滝波さんというともう、うん、もう静岡の名門ですからね、
はい、
業界のいろんなことはあったと思いますが、苦労話とか何かありますか？
木材といってもですね、いろいろ幅広くて、現在我々はなるべくその地元の木を使っていただきたいということで運動してます。で、統計取りますと、使われている木材の 80% が外国産、20% が国内産ということで、さらに地元の木になりますともっと少ないものですから、で、静岡の山には、もう先代とか先々代の方たちが植えて育てた木が立派にもう生木となって、茂っておりますので、これを有効に使っていくというのが我々の務めかなと思っております。
40年50年手塩にかけて木を育てて、
はいは
い、いざそれが市場に出ていってもらわなきゃならない、
はい、
そういった時に、外国からの、ね、
はい、
木がどんどん入ってきてね、大変ご苦労されていると思うんですけども、はい、その点はどうですか？
そうですね、昔はですね、外国の木が安いというような、話が、
そういうイメージがありますね、はい、
現在では決して、値段比較しますと、国内産の木が高いというわけではないんですけれども、はい、もうその外国の木は使いやすいということで皆さん慣れているものですから、
はいはい。ああ、そうですか。静岡家具って家具の産地でもあるわけですけれど、
はい、
やっぱり国産のしかも地元産の木を使うと値段がどうしても高くなっちゃうんじゃないかな、外材の方が安いんじゃないかなって消費者の立場から思うとね、
はい、
そんなことを気にしてなかなか手が出ない、憧れではあるけれどっていうところがあると思うんですよね、
はいはい。値段の問題は、各々 そのメーカーさんとかの、スタイリングもよりますし、例えば一本物で手作りで使っているところは、うん、その木の値段よりもやはりその、職人さんたちの、手間の値段が入っていると思いますし、決して、国産を使ったから高いというわけではないと思いますね、
う
ん、
そうです
か、はい、
地産地消ということが、ね、よく叫ばれているんだけども、それには大きな理由があって、 例えばあの木材一つとっても、はい、木にはね小さな微生物が、住んでいるんですよ。これはもう野菜にしても花にしても全部にそうなんだけど、その微生物は動かないんですよ、
はい、
その土地に生きてその土地 の, 空気を吸ってずっとそこでもって生息しているわけですよね、うん、だからそこで長生きもするし いろんなところにいい影響も与えてそれが人間の健康を守ったりしてるんだけど、外国 の, 木はね外国の微生物を、はい、連れてくるんです。それはね日本には合わないんですよ、うん、だから木もそこでできた木で木造の住宅を作ったりすると、これは健康にも精神的にもまた環境にも非常にいいということで、そのことを滝波さんたちがもうかなり日本のね、業界というか地域ではもう一番早くからそのことを訴え続けていたんですよね、
はい、また環境にいいということで、
はい、
木材は炭素を吸って大きくなるわけですけれども、そのずっと大きくなってまた木材として使われている間はその炭素を、その固体の中に留めていくんですね、
はい、
ですから、地球温暖化にも優しい。
温暖化にも優しいんだよね、はい、うん、
で、やはりその木も生物ですから、うん、どんどんどんどん大きくなる時が一番その炭素を吸収するので、大きくなった木は、そんなに、炭素吸う力が弱くなってくるんですね、
うん、
ですからある程度生木になったらそれを木材として使って長くその置いておくことによって炭素が街中にとどまっていくと、ですから東大の先生方とか、静谷の先生も言ってるんですけど、都市の森と、
はい
はい、木材を、家具とか家とかそういうようなことで使うと、都市の森というような、
都市の森、はい、ね、それはいい言葉だね、
本当に木造住宅に住んで、家具もね、
はい、
天然のそういう地元の木を使った家具の中で暮らしていると、
はい、
環境的にも空気的にもいいわけですね、
はい、すいません、先ほど聞き静の話が出ましたけれども、はい、ちょうど11月の3日から11月の27日までに、
はい、
静岡市の木の家具を使おうというちょうど展示、会がありまして、
はい、今開催中ですね、
はい、前半は子供部屋に使った、はい、地元の木の家具、
うん、
で後半はリビングダイニング寝室というようなところに使おうというような提案をして、実物の展示もしてますので、はい、
今やってるんだよね。
そうですね、
だからぜひ大勢の皆さんに、
拝見したいですね、
はいはい、
親しんで。場所はどこでやってるんですか。
場所は呉服町の、伊勢丹の、道路を挟んで反対側です。住屋の並びです、はい、元戸田書店があった場所の2階です、
あ、そうですか、はい、じゃあお近くの方はね、ぜひちょっと覗いていただけたらと思いますね、
はい、
竹山さん、僕は地っていうとね、なんかみんな一緒に思うんだけども、やっぱ地域地域によって特色はあるんですか。
ありますね、はい、例えば九州の、地域では杉が多くて、また非常に成長が早いんですね。はい、
あったかいからかしら。
そうですね、あったかくて水も、豊富に、気候がいいということ で吉野の地域に行きますと、またあそこは造林がすごい盛んでして、
あ、そうだね、
逆に大きくしない、小さくて、いい木を育ててるんですね。
あ、そう、
はい、小さいというか、例えばここら辺で、山に木を植えるときに1丁部3000坪に3000本植えます、
はいはい、
それを、2回ぐらい間伐して1000本ぐらいの生木に育てるんですけれども、吉野では1万本以上植えるっていうんですね。3倍以上の数を植えて、でたくさん植えますと、大きくならないんですね。
ならない、
その代わり密度のこう詰まった木ができる、
そういうふうにして、
はい、育ててます。
静岡の方の木は、
うん、
なんか特色ありますか。
静岡の木は特色といいますと、粘り強い、
粘り強い、
はい、で梅ヶ島方面の木は、そこは土壌がですね、こう岩が崩れやすいような土壌で、逆にその育ちが大きくならないんですね、
はい、
ということは締まった
しっかりと育つんだ、
はい、強くできるところです、
うん、あ、いいこと聞いたね。
すごいですね。でもその産地によってそんな特色があるなんて思いませんでした、うん、はい、まあ、木の種類によってね、ヒノキとか杉とかあのカツラとかっていうのでこう違いがあるのかなっていうのは、はい、想像ができましたけど、産地によってもね、
あと同じ場所でも北向きの山の方が、やはりその成長が悪いので、まあ、成長あのいい木が育つと、
はい、
あ、静岡の木がねそういう特色を持っているとはね、うん、いや知らなかったね。
そうです
ね、静岡の人は大体みんな穏やかで優しくておとなしいから木も穏やかでおとなしいのかと思ったら木がしっかりとね、
そうですね、
根強く頑張ってるというのを聞いて、なんかすごく、うん、嬉しいな、
うん、そういう木をどんどん使いたいなという思いがあっても、はい、どうしたらいいのかわからないし、どういうところでやっぱりこう家具とか何か見たときに使っている木の産地はどこですかなんてところまで皆さんあまり気になさらずに家具なんかを選んだりすると思うんですよね、はい、デザインとかなんとかで、はい、やっぱりこう産地、この木はどこで作られているのかって気にするべきなんですか。
まあ消費者の方たちはそんなに気にしなくてもいいと思うんですけど、ただ少し、そういう気持ちを持っていただけると、ありがたいかなと思いますね。
そうね、
はい、
まあ政治の立場からするとね、
はい、
コンクリートでずっと、まあ、公共事業なんかずっとやってきたんだけども、やっぱりこれはいろんなことがあって、木造でね木でもっていろんな公共事業もやっていこうというそういう、まあ、試みが今だいぶ進んできているんだけども、静岡の方も、まあ、かなり力を入れてきたんだけども、実際そういう面では竹山さんどういうふうなことを今されてますかね。
はい、公共事業で木材を使うということが昨年ぐらいから、
はい、
国の方針となって、来てまして、それが県内にもだいぶ来ております。で話が、いくつか、出てまして、今実はかかっていることなんですけれども、新東名の、はい、防音壁に木材で使った遮音板を今、はい、使ってもらってます。
木にそういう役目もあるんですか、遮音という。
はい、
おすごいですね、
まあ、はい、で景観はなかなかいいんですけれども、まあ、ちょうど今、できつつもうほぼ完成に近い状況なんですけれども、うん、はい、なかなか今までの遮音板はコンクリートですとか、アルミですとか、そんなような工業製品なんですね、うん、
はい、
で我々の使ってる木材は、まあ、工業製品化してるとはいえ、ちょっとその生ものといいますか、
うん、そうだよね、
まあ、生き物の部分がありますので、うん、そこら辺の、感覚の違いに、ちょっと戸惑っているところがありますね。
でもねこれはね、はい、健康にもいいしね、景観にもいいし、
そうですね、
それから、まあ、一生懸命木をね、うん、育てて木がねそういうところでもこう利用されるというのは非常にいいことだからね、うん、ぜひそれを成功させていただいて次から次へとね、はい、広げていきたいなと、
はい、あと、実はこれは東京大学の、工学部の、先生方との共同、はい、プロジェクトがあるんですけれども、大きなビルを木造で建てたいと。
あ、ビルを木造で、
はい、で特にその東大の先生方は原宿にビルを木造のビルができないかという夢を今語ってまして、
あ、そうですか、
まあ、夢を夢で終わらせないために、構造計算からですね、
うん、
きっちりとした法律的なことはもう抑えてまして、
うん、
あとはどなたかが、まあ、国がとか県とかあるいは民間の方が、建てようといえばもう建てられるような状況になってます
ね。あ、そこまでね、
はい、
準備はできてるんだ、は
い、でも耐久性っていうことを考えても神社仏閣とかお城とかは木造ですもんね、
はい、
何百年も持つことはあるわけですよね。
何千年ですよ。
何千年ですか、はい、
実際にですね、その展示会を去年ルクルでやったんですけれども、その時に皆さんからいやもそんな持つんですかと、大丈夫ですか、はいはい、という話質問はよくありました、日本には東大寺ですとか法隆寺ですとか、大型の木造物件はいくらでもあるんです ね、
そ, うですね、
そのような技術もありますし、木材として使っていくときに多少のメンテナンスは変わると思いますけれども、うん、先ほど先生がおっしゃったように1000年とか2000年で持つようなものもできるんですね。
いや、そうですね。
ただこう高層ビルって高くなった場合には木造ってどうなんですか。
それはしっかりとした
設計をすれば大丈夫、
はい、
可能性があるということですか、
はい、東大寺なんかすごい高いですよ 本当に
そうですね、うん、
あれがね、木造ですよ、
い
や、私は今経済産業省にいて、はい、いろいろとしてるんだけども、日本の持っている力を世界に広めていこうっていう、うん、そういうまあプロジェクトをやってるんですね。それで私がもう主張したし、みんなからもねよく聞いたんだけど、日本が世界に打ち出していく誇りの持てる文化の中心はないかと、これは木の文化だっていうんですよね、
はい、
ですからこれをね意外ともう忘れていたんだけど、これをねみんなでね研究して力を寄せ合って、国内はもとよりね世界に今広めていこう、そういう思いで私どもいます、
はい、すごいですね。木造のビルなんて言ったらなんか現代のお城ですね。
いやいや、本当にやりたいっていう感じだね、ぜひ竹山さん成功させてよね。
いい、
でそれをね、はい、世界へ広げていこう、
はい、
でその中にね静岡のね、木がたくさん使われていくっていいじゃないですか、
はい、実際にはもうヨーロッパですとかアメリカでも5、6階建てぐらいの建物は木造で建てられてまして、
はい、
はい、
ああそうなんだ、
はい、
静岡でもどうですか。
いや建ててみたいですね。
やろうか、
はい、
静岡の木で、
はい、
静岡の職人さんの力で、
はい、
でその木造のね大きな建物をやってみたいな、
はい、静岡にはたくさん立派な技術を持った職人さんたちがいっぱいいらっしゃいまして、ね、で我々の木もその素材としての木だけですと生きてこないので、
うん、
ぜひ地元 その大工さん職人さんたちに、
地元の技術ね、はい、
そうですね、
出していただければ、
まあ、辰巳櫓なんていうのもね地元の木材で地元の職人さんたちが頑張って、
はい、
ああいう立派なものができたわけですからね、
はい、今度、実は羊猿櫓という櫓が予定されてまして、はい、場所は中町の交差点を入ったところの、はい、昔テニスコートがあった一角なんですけれども、
うんうん、
はい、
あそこにも辰巳櫓のようなものが羊猿櫓ですか、
はい、
できるんですか、
はい、
あーなんか楽しみ
楽しみなんですよ
、
最終的にはね、
はい、
静岡の木で、
はい、
静岡の職人さんちの技で僕は天守閣まで、ね、行ったらいいなと思ってるんですよね、
すごいですね。
そうすれば、ね、世界から、ね、来ますよ、で国が責任を持って、ね、作らなければならないお城は、ね、4つぐらいあるんですよね、
はい、
駿府城、
はい、
安土桃山城、
あ
それから金沢城、
はい、
それと、ね、萩城、
萩城、
うん、はい、これは、ね、萩は小さいんだけど、国が責任を持って、ね、建てる再建すべきお城なんですよね、いやですから静岡にはいい素材があるし、はい、技術があるからぜひ進めていければいいなと思ってます。
なんか夢が膨らみますね
いやそれこそ今木のことがここまでこうずっと、ね、広がってきて、まだまだこれからなんだけど、
はい、
竹並さんたちが本当に長くね、うん、もう早くからね、
ええ、
研究してね訴え続けてきて、それがやっとこう、
はい、
動き出したという感じかな、はい、今までの苦労話とかそういうのありますか。
まあ、苦労話といいますか、私、理事長になってまだ2年目なんですけれども、例えばその先ほどの羊猿櫓の、はい、財を、納財させていただきました、うん、静岡市の、
うん、
それが去年のことなんですけれども、また今年はその防音壁ですとか、うん、あとその高速道路のトイレの内装に木材を使ってもらいまして、
はい、
その取りまとめを組合でやってます。でいろいろな、素材を、製材してもらったり、そういうものは各々の、組合員の企業にお願いしまして、組合としてそれをまとめてるもんですから、
うん、
ちょうど今までその組合のあり方というものも随分問題になってきたんですけれども、先生よくご存知だと思います。いやいや、そういう一人一人の力を集めて大きな仕事ができているということが、
うん、
まあ、苦労はしますけれども形になってきたかなと。
あ、それは素晴らしい、はい、いいことだね、
なんか一時林業がこう衰退していくようなお話もちょっと耳にして、
はい、
ね、気になっていたこともあったんですけれど、じゃあだんだんにそう力を取り戻してといいますか復活して、
まだまだ全体から見ると、わずかな仕事ではあるんですけれども、そのような仕事ができてきていますし、また羊猿櫓はものすごくいいものを使うものですから、まず地元の山を歩いて、
はい、
まあ、いろいろな情報をいただいて、地元の山のそのいいものを その丸太で、仕入れて製材を、組合にしていただいて、でさらに、大きなもの特殊なものは吉野にお願いをしたり、
はい、
あと松、その松を使うんですけれども、それは、沖ノ島、
うん、
はい、から、切っていただいて、
沖ノ島から、はい、あ、そう、
ですから、あの、私も全部歩きまして、うん、見て見て、仕入れてきましたので、
はい、日本国中のいい木が集まってくるわけですね、はい、
それこそあの木材のね、あの、はい、お仕事をされて、もうあの何代か頑張ってこられて、今、今度は組合の理事長さんされて、こう、ここまであの来ているわけですけども、あの静岡市民に対してね、
はい、
静岡市民に対して今のお立場からこう、お願いとかメッセージとか何かありましたら一言。
はい、あの静岡では木材業も、立派な、千葉産業なんですね、うん、
はい、
であるいは家具屋さんも、たくさんありまして、非常に身近なんですけれども、逆に身近すぎて、分からないような部分が多いと思うんですね、
うん、
で、
そうか、
はい、でよく聞くのは、木を使ってください、地元の木を使ってお願いします、どこで買ったらいいの、どこで頼んだらいいの、ね、っていうことが非常に言われているものですから、この一つとしてこの聞き静というところで、うん、まあ、あの短い期間ではありますけれども、情報を発信しております、でここは杉の床40ミリの床とですね、はい、と壁を、常設で、展示しておりますので、はい、
まずはその木に触れる環境からちょっと体験していただければっていうことですね、
はい、はい、あの建物を入ると、2階にあるんですけど、1階から多分もう木の匂いがします。
あ、
その匂いがずっとするものですから、で行っていただくと、そのフロアに、靴を脱いで上がっていただけるようになっておりますので、ぜひ木の優しさをに触れ合っていただきたいなと思っております。
いいですね、これはぜひ行ってみたいっていうか、行かなくちゃっていう気がしますね。
そうだね、
はい、木にやっぱりこう触れていると、
はい、
なんか安らぎますよ、癒される感じがしますよね、はい、新築のあの木造のお宅になんか伺ったりすると、もういい香りがプーンとしてきてすごいですよね、
はい、また
年数を経れば経たでこういい感じになってきますしね、
はい、あ、すいません、あの、言い忘れたことがありまして、
はい、はい、どうぞ、
実は静岡市の、木材を使って家を建てると、柱 とか土台をプレゼントする事業があります。
それは、は
い、これはあの30万円を上限にしてるんですけれども、はい、柱ですとかそんなものを現物でプレゼントします。それからですね、県が、これは、物ではなくて、うん、30万円のお金を出してくれております、
はい、まあそれもいいお話じゃないですか、
はいはい、ですから柱のプレゼントにそのお金も足されて、はい、あの家を建てる方には大変優しい、
そうですね、
またあのこれは、リフォームにも使えまして、
はい
はい、あの木材を使ってリフォームするときにはこれを補助していただ
き、すでにお家のある方でも、
はい、
リフォームの時にはやっぱり、はい、そんな情報をね、木材を使えばっていう、はい、あら、これは嬉しい情報ですね、
はい、
これすごく喜ばれてますよね、
はいはい、であのこれについてはあの物をプレゼントするので、我々あの木材組合員がお互いにチェックしちゃってるんですね、うん、変なものを出しちゃいけないということ、
うん、
であの製品の質も上がってきてますので、うん、今までは自社でしか作ってないのであまり人との比較してなかったんですね、うん、ところがあの例えば牧野製材さんの滝波製材がチェックしに行くわけですそうするとお互いに製品があると、いや、うちのはも悪いかなとかっていう感覚も出てきますので、今ものすごくこう皆さんの製品の質が上がってきてます、
そうですか、
まあ、そういう、こう協同組合で横のつながりをこう増したということで、より業界が、
ね、もともと仲のいい組合なんですけれども、
ね、
もう本当にうちも、祖父の時代からで、
あ、はい、
あのそれこそ、材木のね、
はい、
木材の関係の皆さんはみんなもうアットホームで仲良くされてますよね。
そうですか、
は
い、でもますますのこう横のつながりでね、スクラムを組んでいけばなんか鬼に金棒という感じで心強いですね。
それこそ静岡のね、もともとの基幹産業、はい、リーディング産業、その、まあ、あの木材の皆さんですからね、はい、これからも団結して
静岡家具の産地でもありますしね、
広げていただいて活力のある、はい、そして健康のある町にしてくれるように、
はい、木造の平成 の、はい、あのお城ビルの建築もね、なんだか夢が膨らみますけれども、うん、頑張ってください、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。